しかし何でも子供の願い通りにしてやること、いつも子供が満足した物質生活を送らせてやることは、恐ろしい結果につながっていくことを正しく知る必要があります。その結果、子供はもっとたくさん、もっといいものを欲しがるようになり、お金を盗んだり物を盗んだりするような犯罪に走ってしまうがちです。その第8話、あなたはお年寄りとか妊娠とか学校の先生とかに対して、いつも子供の味方をするようにしてごらんなさい。そのような場合、心の中では、そのような人たちは私の子供を理解できないだけでなく、何か子供に嫌なことを言ったり批判したりするのではないかという恐れを持ち、またその人たちは現代教育を当然理解できない練習だからと思っているのではないでしょうか。しかしそのような過保護は子供を間違った道に追いやることは決して珍しくない。その第9話、あなたは子供が重大な問題や壁にぶつかったとき、それは私の問題ではなく、あの子の問題なのだから、私はどうすることもできなかったと言って、自分の慰めるようにしてごらんなさい。しかしあなたは、ここで一つのことを知らなければならない。子供は、生まれつき犯罪者になるべき生まれてきたのではなく、むしろ親の間違った教育によって、子供がそのような人間になってしまったということ、これをあなたは認めなければならない。その第10話、あなたは今まで述べたような過保護の教育の結果、その報いとして親が苦しめなければということを真剣に考えることでしょう。それ以外にいかなる解決方法もないのですと。まあもちろんイエス様を信ずるものじゃなくて、普通の、まあ、警察の、まあ、出したものであります。結局わがままを通すこととは人間的であるかもしれないし、けど聖書から見ると悪魔的です。神は人間のわがままを通させません。神は絶対に同調しません。幸せになり得ないからです。まあダニエルという悪者は非常に小さい時から殺しました。親から離れて外国まで連れて行かれ、けども苦労することによってやっぱり主なる神に頼るようになったんです。今読まれました3箇所の中で、前にも話したように3回も同じ言葉が出てきます。神に愛されている人、もし主なる神が我々に向かってあなたは大いに愛されてるよと呼びかけることができれば、本当に素晴らしいなのではないでしょうか。なぜ主はダニエルに向かって大いに愛されてる人よと言われたなのでしょうか。まあダニエルとは自分のために生きたいと思わなかったからです。生きておられる神と共に働くものとなったからです。どういうふうに主に働いたかと言いますと、結局祈りによって主と共に働いたのです。そしてこのダニエルの捧げられた祈りとは手にまで届いたと、このダニエル書を通してはっきり知ることができます。手にまで届く祈りとは一体どういうものなのでしょうか。この間言いましたように聖書に基づく祈りです。ダニエルは本当に聖書を、もちろんその時の旧約聖書しかいなかったんですけど、聖書をよく読んだものでした。頭の知識を得るためじゃない、御心は何であるかとどうしても知りたかったからです。祈りながら からは聖書を読み、まあ聖書を読みながら、からは祈ったのです。我々はどういう気持ちで、聖書を読むなのでしょうか。多くの人々にとって聖書はちっぽけなもので、まあ、顕微鏡を使って読むんです。まあ、大切なのは自分の考えておることです。聖書は何でどうかじゃない。自分は判断するんです。ひどい聖書の読み方です。祝福は得られません。聖書は自分よりも大きくならないとよくない。人間はちっぽけなものになり、主よ語ってください。しもべは聞いております。この心構えで聖書を読めば大いに祝福されます。ダニエルは聖書を読むことによって主は何を考えているかとはっきり分けまえるようになったのです。それから、まあ、御心にかなう祈りを捧げられたのです。御心は一体何なのでしょうか。例えば、主よ御心であるならば、主地の救ってくださいというのでは窓外れです。ね、御心であれば、御心だよ。考える必要はない。そうよ、主はいつも家族全体の幸せしか考えられない。いくら絶望的に見えても関係ない。家族の救いは御心です。ですから、ね、御心であればじゃないよ。御心であるから感謝します。これこそがやっぱり主の望んでおられる祈りです。聖書を通してダニエルは御心を知るようになった。結局、御心とは、今、敵国で、まあ、生きることとは、最後的な主の御心ではない。敵によって支配されることとは、やっぱり最後的な御心ではないはずだ。と、彼はもちろん、はっきり確信したのであります。結果として彼は、毎日、まあ、三回ひざまずいてエルサレムに向かって祈ったのです。結局敵軍から帰るように。人間的ならばもちろん不可能だったけど、彼は御心であると知るようになったから、そのために祈り続け、期待を持って臨んだのです。まあ、手に届く祈りをする前に、我々はもちろんまず主の御心を知るべきです。そしてどうして今この長距離を掲げているかということもやっぱり知るべきです。偶然はない。主は目的を持って導いてください。まあ、我々は何を経験しても全部祈りの材料にすれば楽になる。何かね、面白くないことを経験すること、やっぱりどうして、なぜと誰でも思うでしょう。けど無意味です。いくら考えてもわからないから。けどいいよ、わからなくても祈りの材料として受け取ります。もう一つですね、手に届く祈りをする前に、まあ、悩む、まあ、苦しむ目的も知るべきなのではないでしょうか。主はご自分の目的を達成するためにありとあらゆる事柄を用いてくださいます。まあ、これを本当に深く心に留めておくことが必要でしょう。ダニエルは今イスラエルの民が、まあ、バビロンで苦しんでいる苦しみも主が用いてエルサレムに連れ戻すために役立たせてくださるとダニエルは信じたのです。主なる神はご自分のご目的が何であるかに 心の目が減らかるようにご自分に属するものを心にまがらます。その心にはまあ病、死、いろんな苦しみなどがあります。これは我々にどうしても説明のできないことがたくさんある理由です。主は我々の理性を高め、動かないものにするためにあるような出来事を用いられます。主は全世界に対してどのような目的を持って働いておられるか、また主によって導かれ救われた人々がどういうふうに祈るべきなのかということをもちろん考えておられます。我々は、まあ、次の二つのうち、どちらを選び取って日々を生活するなのでしょうか。まあ、イスラエルのためのようにバビロンに囚われ、まあ仕方がないと諦め、この世を友として妥協し毎日を過ごすなのでしょうか。それともダニエルまだその友達のように主のご目的は必ずなると信じ、主の御心にかなった歩みを成しているなのでしょうか。ダニエルとその友達は自らを主に捧げることによって主と共に働くものとなったのです。ダニエルが祈った時、祈りは手に届きました。まあ低き手による悪魔サタンにも届きましたが、糸高くところにおられる主なる神にも祈りは達し、御心をダニエルをして行うために手の使いが使わされました。ちょっと知書を見てみましょうか。ダニエル書の知書中二節から中四節までお読みいたします。彼は私に言った、恐るなダニエル、あなたが心を定めて悟ろうとし、あなたの神の前でへりくだろうと決めたその初めの日から、あなたの言葉は聞かれているからだ。私が来たのはあなたの言葉のためで、のためだ。ペルシャの国の君が21日間私に向かって立っていたが、そこに第一の君の一人ミカエが私のところに残しておき、終わりの日にあなたの民に起こることを悟らせるために来たのだ。なおその日についての幻があるのがうんぬんと書かれています。まあ、心の目が開かれ、主の永遠の目的が何であろうか、また我々は今どの状態に侵されているか、また私たちに与えられる悩みの目的は一体何なのかと知るならば、まあ、祈りの力が加わります。まあ、これらをよく知っている人はダニエルと同じように手の指を動かす祈りをすることができます。まあ、手にまで届くは今話したように、まず御言葉に基づいた祈りです。第二番目、手にまで届く祈りは生活のうちに生きた証を持っている人でなければならない。ダニエルの祈りは聞き届けられました。一体どうしてでしょうか。彼はあるよ手において主に反するものから全く離れた生活をしたからです。まず言えることは、ダニエルは自分自身の喜ばせることから離れていたのです。自分は大切ではない、私は自分のために何も欲しくない、主は働くことができれば私は喜ぶ。まあ、ダニエルの対策、態度とはそういうものでした。もし私たちが主の目的を思わず、 自らの願いだけで祈るなら祈る。